表紙、特集、覚醒と呼ばれた男。常陸山谷右衛門、生誕150年。力士とは、力の侍である。侍は漢字で力士の師。技量だけでなく、品格も重んじた横綱。明治維新に伴う近代化の中、衰退の一途をたどっていた大相撲の人気を回復させ、相撲を国技と呼ばれるまでに押し上げた力士、常陸山。その相撲は、相手に十分に力を出させてからねじ伏せるという、まさに横綱相撲の手本であった。技量だけではなく、品格も求め続けたその精神は、旧水戸藩士の家に生まれたことによる、武士道の精神から来るものだった。日露戦争後、排日運動が高まるアメリカにおいて、ルーズベルト大統領に面会し、ホワイトハウスで行った土俵入り。常陸山の功績から始まった国技館の建設計画。一人の力士としての枠を超え、相撲界、そして日本を背負って生きた男の物語。表紙写真。写真の説明。力士が四股を踏んでいる様子。写真終わり。表紙終わり。目次。特集、覚醒と呼ばれた男。1ページから7ページ。フォトニュース、出来事。8ページ。ミトリオニュース、9ページ。情報ガイド、10ページから15ページ。水戸の土産巡り、16ページ。目次終わり。力や技よりも心を鍛える。明治36年5月場所9日目。常陸山と梅ヶ谷の両大関の取り組みは、共に土つかずの全勝対決となった。満員の会場では大歓声が沸き起こり、興奮と熱気で包まれている。両者向き合い、手をついて勢いよく立ち上がる。いい形になったのは梅ヶ谷。素早く常陸山の両脇に自分の両腕を差し入れて寄り立てる。一方、怪力を誇る常陸山は梅ヶ谷の両腕を外側から抱え込んで動きを封じる。それでも梅ヶ谷は攻撃の手を緩めず寄り進む。土俵際まで詰め寄られた常陸山は体を左右に振って右に回り込み突き放す。一瞬、梅ヶ谷の体が浮いて離れたところに突っ張りを繰り出し、梅ヶ谷が体勢を立て直す前に攻撃の手を緩めず突き倒した。この場所後、常陸山の横綱昇進が決まった。しかし、常陸山は、実力が互角の梅ヶ谷にも横綱にふさわしい、と相撲協会に願い出たことで、同時昇進を果たすこととなった。明治の大相撲黄金期、梅常陸時代の始まりである。写真。常陸山谷右衛門、第19代横綱。写真の説明。横綱を腰に締め、前を見据えて立つ常陸山。写真終わり。天性の能力に加えて努力を重ねる。常陸山は、明治7年1月19日に旧水戸藩士市毛高成の長男として生まれた。水戸中学、現在の県立水戸一高に進学するも、運送業をしていた父の経営が悪化し中退。16歳の時、東京専門学校、現在の早稲田大学、進学を目指し、同校で剣道師範をしていた叔父を頼って上京する。叔父は常陸山に、市内で稽古をつけたところ、市内が折れるほどの腕力に驚き、力試しに巨石を持ち上げさせてみると、20貫、75キロ、40貫、150キロ、60貫、225キロの石を次々と担ぎ上げた。これに驚いた叔父は、力士になることを勧め、明治24年に東京相撲に所属している常陸山虎吉に弟子入りした。 日立山は一日も早く幕内力士になりたいと懸命に稽古に取り組み、明治25年5月場所で序ノ口16枚目になると、その後も序二段、三段目、幕下へと順調に昇進した。本格的な力士として歩み始めた明治28年、これまで所属していた東京相撲を突如離脱。名古屋相撲、さらに大阪相撲へと移る。地方相撲で活躍していた日立山だったが、東京相撲への復帰を望む周囲の声を聞き入れ、明治30年に復帰する。日立山、交渉。力士の意識改革と品格向上に努めた志。日立山は侍としての生き方を大切にしていました。そこには代々水戸藩に仕える武家に生まれたことが関係しています。力士としての才能を見抜いた叔父は、日立山の父に相撲界入りを勧めましたが、武家であった市毛家から裸踊りのような力士を出すことはできない、と猛反対されてしまいます。それでも叔父は諦めず、周囲の協力を得ながら辛抱強く説得したことで、なんとか許してもらうことができました。このようなことがあったからこそ、日立山は、相撲は野蛮なものという偏見を払拭するため、力士は武士道を重んじ、品格を身につけなければならないと考えるようになったのです。しかし、当時の相撲界は、自分を贔屓にしてくれる客の席を回って主配を受ける、桟敷回りなど、力士本来の務めとはかけ離れた習慣がありました。その背景には、明治維新後の廃藩置県が影響しています。大名のお抱え力士として保障されていた身分が、廃藩置県によってなくなってしまったため、力士たちは経済的に支援してくれる贔屓客の機嫌を取ることを気にするようになり、本業がおろそかになっていったのです。この状況を憂いていた日立山は、酒を継ぐのが力士の仕事ではない。力士は相撲で勝負するものだ、としてこの習慣を廃止します。力士は人間として紳士らしく振る舞わなければならない。普段の生活も礼節をわきまえ、一般の人へも礼儀正しく接しなければならない、と悟し、力士の意識改革とともに品格向上に努めていました。相手に感謝し、土俵に感謝し、師匠に感謝する。謙虚さに裏打ちされた、清く正しく美しい気高さこそが、力士の品格であるという考えは、今の相撲界にも浸透しています。相撲が国技と呼ばれるようにまでなったのは、日立山の功績によるものなのです。写真、市村真一さん、県近現代史研究会名誉会長。写真、終わり。相撲に対する哲学と信条が人々を魅了する。東京相撲復帰後、圧倒的な強さで好成績を残し、明治34年5月場所で大関に昇進する。日立山の活躍により、会場には多くの客が詰めかけるようになり、家族や将校、外国人などの姿も目立つなど、大相撲人気は一気に上昇した。日立山の人気の理由は言うまでもなく抜群の強さにあった。しかしそれだけではなく、日立山ならではの相撲に対する姿勢があった。それは、勝負は時の運という相撲哲学と、相手の押しをかわさないという信条である。日立山は勝ちにこだわることはしなかった。勝負は時の運で、どうなるかわかるものではない。勝つと思った相撲に負け、困難だと思った取り組みにあっさり勝つこともある、と言い、どれだけ見応えのある相撲を取るかということにこだわった。勝ちを求めるあまり、つまらない相撲を取っては、観客は興ざめしてしまう。相手の押しをかわすようなことはせずに、しっかりと受け止め、攻められても余裕を持ってしのぎ、圧倒することを美徳としていた。この正々堂々と挑む姿に観客は魅了されたのである。日立山、伝承。 水戸の誇りを取り戻す無敵の強さ。常陸山は明治時代の大相撲の最盛期を支えた人物です。明治時代後期はメディアが発展してきた時期でもあり、無敵を誇った常陸山の活躍が知れ渡ったことで人気が全国的に広がり、それとともに相撲界の地位も確立されていきました。常陸山が活躍していた時期はちょうど日清・日露戦争の頃で、日本の勝利とともに日本固有の文化に注目が集まるようになったことも大相撲の人気に拍車がかかった理由でもあります。水戸藩では尊王攘夷思想などで幕末の政治史を大きく動かしましたが、激しい藩内の抗争で多くの優秀な人材を失いました。そのため明治の新時代に人材を送り出すことができず、水戸の人々はコンプレックスを抱いていました。そのような中、常陸山の活躍は、水戸の人々に勇気や希望を与えたものと想像されます。明治に入ると、日本は外国との交流も盛んになり、日本人が海を渡ることは特に珍しいことではありませんでしたが、日本人はひ弱で野蛮な人種という差別意識が強く残っていました。この状況の中、常陸山はアメリカへ渡り、ルーズベルト大統領の前で土俵入りを披露します。アメリカの人たちに日本人の力強さや礼儀正しさを見せ、偏見の解消に努めたことは常陸山の大きな功績の一つでもあります。大相撲の人気に伴い、会場には多くの人たちが駆けつけるようになりました。このため、もっと多くの人を収容できる会場が必要となり、常設館を建設しようとする機運が高まります。これまでの会場は臨時の施設であったため、雨漏りがひどくて、中止や延期となることがたびたびあり、また工業ごとに建設と取り壊しを繰り返すなど、非常に不便なものでした。このため、新たな常設館の必要性は誰もが理解していましたが、莫大な費用がかかることから実現には至っていませんでした。国技館は明治42年に完成しますが、その背景には全盛を迎えた大相撲の人気があり、その礎を築いたのが常陸山なのです。写真、藤井達也さん、私立博物館学芸員。写真終わり。海を渡った伝統文化が親善を深める。明治40年8月、常陸山は3人の弟子を連れてアメリカに渡り、セオドア・ルーズベルト大統領に面会。ホワイトハウスで土俵入りを披露した。力士がアメリカ大統領と会うのは初めてのことである。集まった観客は想像していた日本人とは全く異なる力士の大きな体格に目を見張り、力士同士がぶつかる音の大きさ、迫力のある取り組みに興奮し、その一挙一動に注目した。この出来事は大きな話題となり、ルーズベルト大統領が相撲を観覧したというニュースがアメリカ中に広まった。しかしなぜ横綱とはいえ一力士に過ぎない常陸山が大統領に会うことができたのだろうか。当時アメリカでは日露戦争後に力をつけてきた日本に対する警戒心から日本移民への排斥運動が激しくなり、日本とアメリカの関係が著しく悪化していた。そのような中、かねてから貴族院議長の近衛厚麿から外遊を進められていた常陸山は、両国の親善に貢献するという期待を受けて海を渡ったのである。
常陸山生誕150年記念事業。常陸山生誕150年記念事業。水戸市出身の伝説の横綱、常陸山について学ぼう。常陸山の功績や相撲の歴史、魅力について学ぶイベントです。2024年9月25日水曜、 13時から15時。会場、城東小学校。事前予約制、抽選300名。城東小学校児童による学習発表。日立山トークセッション。ゲスト、二所ノ関親方、第72代横綱稀勢の里、市村新一、県近現代史研究会名誉会長、酒場誠、城東小学校教諭、藤井達也、市立博物館学芸員、二所ノ関親方の写真があります。申し込み、雨季の二次元コード、または往復はがきに必要事項を記入し、申し込んでください。二次元コードがあります。図、申し込みのための往復はがきについて、表面、裏面、それぞれに必要事項が書かれています。表面、郵便番号、310-8610、住所、水戸市中央 1-4-1、宛先、水戸市歴史文化財課行き。裏面、日立山イベント参加申し込み、1、氏名、振り仮名、複数名、課。2、住所、代表者。3、電話番号、代表者。4、年齢、全員。5、性別、任意。図、終わり。申し込み期限、9月10日火曜、必着。抽選結果は、郵送で、申し込み者全員、代表者にお知らせします。問い合わせ、歴史文化財課、電話306-8132。日立山生誕150年記念特別展。日立山谷右衛門、覚醒の生きた時代。日立山が生きた明治大正時代に焦点を当て、生涯をたどりながらその功績を紹介します。出身地である水戸や茨城との関わりも取り上げます。2024年10月19日土曜から11月24日日曜、月曜日、祝日の時は翌日、休館、会場、市立博物館。料金、一般200円、20名以上の団体150円。無料、18歳以下の方、65歳以上の方、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者とその付き添いの方1名。展示開設、10月20日日曜、11月3日日曜、16日土曜、24日日曜、各日とも11時から14時から、申し込み不要、会場にお集まりください。問い合わせ、市立博物館、電話226-6521。写真、中川で船に乗る日立山。写真終わり。日立山生誕150年記念。オリジナルデザイン商品販売。記念どら焼き、価格1個230円。販売店舗、亀印本店、エクセル南店、中インター店。亀印製菓株式会社。電話080-0080-1431。販売時期、9月25日から。記念酒、吉久保酒造株式会社。電話224-4111。名利酒類株式会社。電話 247-7 6111。販売時期9月以降。日立山、継承。思いを受け継ぐ孤高の力士。武双山と雅山、二人の大関を輩出した名門水戸農業高校相撲部。水農の相撲場では、小学生から大人までが一緒になり、指導者の掛け声のもと、腰割りや四股、すり足などの基本運動を1時間以上かけて入念に行い、全員の体から玉のような汗が吹き出ています。熱気がこもる場内において、一人黙々と励んでいるのが、相撲部で唯一の男性部員、清水武さん、2年です。清水さんは国体強化指定選手の候補に選ばれ、双子山親方、雅山が稽古を見に来るほど注目されています。清水さんがこれほどの実力をつけた理由はどこにあるのでしょうか。副顧問の阿部穂高先生は、とにかく真面目で努力家、常に向上心を持ち続けており、どんな稽古も決しておろそかにすることはしない、と高く評価します。体と体が激しくぶつかり合う相撲においては、特に下半身が重要。四股などの基本運動を毎日続けていくことで、下半身が鍛えられ、ぶれない体となり、上体の力を生かすことができるようになります。清水さんは、この基本運動の重要性を理解し、日々稽古に励んでいるのです。また、相撲部 OB の存在も欠かせません。部員が少ないため、平日は筋力トレーニングが中心となりますが、週末には経験豊富な OB たちの胸を借り、体の当たり方や圧力のかけ方などの実践的な技術を身につけます。相撲は体だけでなく心を鍛えるもの、厳しい稽古を通して上下関係や礼儀が学べます。人として大切な精神を身につけることができるスポーツです、と話す OB の田上真嗣さん。自分たちと同じように相撲に情熱を注ぐ清水さんを厳しく、そして優しく見守ります。清水さんは、今の自分があるのは支えてくれた人たちのおかげ。大きな大会に出場して、もっと実力をつけていきたいです。そして、ここで学んだことを生かして、人に尽くせる人間になりたいです、と力強く話しました。日立山が目指した力士のあるべき姿が、水農相撲部にもしっかりと受け継がれている。写真2枚。1枚目、清水武さん。水戸農業高校相撲部2年。2枚目、水農相撲部と水戸おそ相撲道場の皆さん。写真終わり。通算幕内成績150勝15敗。22引き分けに預かりという驚異的な記録を残した日立山は、大正11年6月19日、48歳の若さでその生涯を閉じる。長年の相撲界の功績により、相撲協会は史上初の協会葬を国技館で行った。日立山は現役時代から弟子の指導を任され、事実上の親方であった。その指導は厳しいものであったが、それは大切な弟子たちに大けがをさせたくないという親心から来るものであった。日立山は故郷水戸を愛する人でもあった。大正7年に起きた水戸の大火災では、一日も早い復興を願って水戸で巡業を行ったほか、備前堀にかかる古い橋を資材を投じて架け替えるなど力を注ぐことを惜しまなかった。 人に敬われる行動をとることで、人間的に強くなり、力士として強くなる。力士とは力の侍である。その精神を持ち続けた常陸山だからこそ、今もなお、覚醒として語り継がれているのである。問い合わせ、歴史文化財課、電話 306-8132。